Well, let's get into our Bible study. Could you please take out your Bibles? And if you need a Bible, we have some back there on the table.
では、聖書の学びに入りたいと思います。第二コリント人への手紙を開きください。聖書がない方は後ろに何冊か用意しておりますので、ご利用ください。
And we're going through the book of 2 Corinthians, the New Testament book of 2 Corinthians, and we're in chapter 4 this morning.
はい、第二コリント人への手紙を今ずっと学んでいますけれども、今朝は4章からになります。第二コリント人への手紙の4章です。
Okay. So, we'll begin by reading verses 1 through 6.
はい、では、第二コリント人への手紙 4章の1節から6節を日本語でお読みします。こういうわけで、私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。
In verse 1, he says, Therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart.
4章1節のところで、こういうわけで、私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなくとあります。
As we know, the Apostle Paul had extreme difficulties in his ministry.
もう皆さんもご存知だと思いますけれども、この使徒パウロという人は本当に自分の働きの中で困難をたくさん経験しています。多くの人たちが彼を拒んでいました。
He was beaten many times. He was even imprisoned several times.
何度も鞭を打たれ、そしてまた牢にも何度も入れられています。
And you know, he was slandered.
また中傷されて、
And the people that he ministered to, we see that oftentimes they would reject him.
彼がこの宣教をしようとしているその相手から何度も拒まれる、拒絶されるということを経験していました。
And through all of these difficulties, the amazing thing about him is that he never gave up. He was always strong, always passionate for the Lord.
でもそういった困難を通っても彼は常に情熱を持って、常に力があって情熱を持って主に仕えていました。
And a theme that you could put on the, if you wanted to attach a theme to this chapter is that of not losing heart.
この4章にテーマをつけるとしたらば、このやっぱり勇気を失うことがないようにということだと思います。
And you know, we look at this guy, Paul, he's such an amazing guy, and there's so much that we can learn from him.
このパウロという本当に素晴らしい人ですけれども、彼から私たちは多くのことを学ぶことができます。
Because we are tempted to lose heart.
なぜならば、私たちはやっぱり勇気を失ってしまうようなそういった誘惑というか試練に置かれることがたくさんあります。
At one time or other, or another, we have that temptation. We get discouraged.
何度もいろんな場面で私たちはこの勇気を失うような、こうがっかりしてしまうようなことというのを経験します。
And I think that in this chapter this morning, there are some things, and I've kind of organized this around a few things that can help us.Not to lose heart.
ですからこの章から私たちはこの勇気を失わない心というものを学べると思います。
All right, verse 2, he said, We refuse to practice cunning or to tamper with God's word.
2節のところでは、悪巧みに 歩まず神の言葉を曲げずというふうにあります。
Paul never, one thing we know about the Apostle Paul, he never compromised the word of God.
一つパウロから私たちが学べるのは、彼は決して御言葉を御言葉に妥協しなかったということです。
In fact, he saw it as the foundation of his ministry.
むしろ彼のその働きの基礎というものはしっかりと御言葉に置いていました。
And when he looked at his life, he saw himself as just having the responsibility that God had entrusted him to deliver this word. And he tried and put all his energy into fulfilling that responsibility to God.
そして彼は自分が神からこの与えられている御言葉を他の人たちに伝えていく、そういう役割を責任を負わされているというふうに信じていました。そしてその責任に忠実に最後まで全うしようとしていたことが分かります。そしてその時に神が人々の心に働いてくださるということをパウロは信頼していました。
And this is important. He didn't try to change the word of God in order to make it more acceptable to people.
で、これは非常に重要なことです。彼は決して、パウロは決して、この人から自分を受け入れてもらおうとして、そのために御言葉をなんかこう変えてしまうようなことは決してしませんでした。
You remember the parable of the sower that Jesus told.
イエスが種まきの例えを話されたのを覚えているでしょうか。
And he identified the seed in the parable.
その種まきの例えの中で種というのが御言葉であるというふうにおっしゃっています。
And you remember he talked about how the seed was sown, and he talked about different types of soil. The seed was always the same. The condition of the soil was different.
そしてそのまかれた種がまかれた場所というのが4つ異なる場所があったと。まいている種は同じなんですけれども、そのまかれた地が土地が異なる条件がありました。
And he identified the soil as being the condition of the heart of the listener.
例えてそのまかれた土地というのが私たちの心の状態であるというふうにイエスはおっしゃっています。
So the seed was the same, but in each time the seed was the same, even though the condition was different.
ですからそのまかれる土地のその状態は毎回違ったとしても、まかれる種そのものはいつも同じであるということです。
The growth depended upon the condition of the soil.
そしてその種が成長するのはそこにの置かれた土地の状態によります。
And so it's important to remember the word of God is perfect.
ですから覚えておかなきゃいけないのは、神の言葉というのはもう完璧なものだということです。
It's powerful.
力があります。
It's you don't need to try to change it, you know, to alter it, to make it acceptable.
それを何かこう人に受け入れられるように私たちが変えてしまう必要はありません。
I know this. If my wife starts talking about genetically modified seeds, she gets all passionate. But never mind. I won't go. Anyway, our responsibility is to sow the word of God.
私たちの責任というのはこの種をまくということです。
And you know, we're just to give it out and trust that the word will work in people's lives.
人々にこの神の言葉を渡していくときに、神があとはそこに働いてくださいます。
You know, there's a mistake that Christians make sometimes, and that is that we kind of take this burden upon ourselves that we sort of see our responsibility is to draw people to ourselves, that we have to become attractive, that we have to be cool or we have to be things to people, and then they'll come to us and then we'll introduce them to Jesus.
多くのクリスチャンがついこう勘違いしてしまうことがあります。それは私たちがまずこう人々から受け入れられる必要がある、好かれる必要がある。そして私たちのところに人が来てくれたら、そこで初めてキリストを紹介することができるというふうに考えることがあります。
And this is a mistake.
でもこれは実は間違いです。
For one thing, it tires you out.
一つはそういうことをしようとすると私たちは疲れます。
It is quite a burden.
結構な重荷だと思います。
But also the attitude sort of reveals that we, an attitude like that reveals that you have more faith, in yourselves, in ourselves, than in the Word of God.
そしてまたもう一つは、そういった考え方というのは実は私たちが御言葉ではなくて自分自身により信仰を置いているということの表れであると思います。
As if, you know, the God's word is something that had to be sold.
なんかまるでこう神の言葉というのをこう売らなきゃいけないものの、であるかのように。
Because, you know, what happens if people don't think you're cool? You know, what if they don't think you're, they don't particularly like you or whatever?
もしじゃあその他の人たちがあなたのことをこうかっこいいと思ってくれなかったり、なんか好いてくれなかったらどうしましょう。
And if you think that this is what God's responsibility has given you, you'll feel like you failed. It'll be a huge burden.
でもそれがもし神から与えられている自分の責任だというふうに感じているとしたら、人から好いてもらえなくて、もう本当に大きな失敗をしてしまったと感じると思います。
And you begin to lose heart.
そして勇気を失っててしまうわけです。
But if you maintain the confidence that this is God's word and it is power, it has, it's perfect in and of itself. It's what people need.
でも、もし私たちが神の言葉に確信を置くならば、これは神の言葉であって力があるんだ。これが人々に必要なことを、この神の言葉が働いてくれるというと。ところに信頼を置くことができます。
And we see here in the scripture, there's the reason why people don't believe in the message is that their eyes are blinded. They cannot see.
そしてここにはこの人々が福音を聞いても信じないのはなぜかという理由が書いてあります。それはその人々の目が見えていないからだというふうに言っています
。Verse 4 says, in their case,The God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God.
4節に、その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。
The God of this world, he calls the God of this world. That's the devil, Satan.
この世の神というのは、つまりは悪魔、サタンのことです。
And he's blinding people. They can't see.
そしてサタンは人々の目を見えないようにしています。
And this is something very important to remember. There's a spiritual battle going on.
ですからこのことを覚えておくというのは非常に重要なことです。霊的な戦いがあります。
It's not just in the level of logic and reason.
これは単にこの論理とかそういったことで片付けられるようなものではありません。
Because if you lose sight of this and you start to battle in the flesh, you know, trying to argue or you know, dealing with just people just on a purely emotional level, you'll get tired.
もしそういった霊的な戦いであるということを忘れてしまって、肉でそれに反応しようとして一生懸命議論しようとしたり、感情のレベルで相手にこう反論しようとしたりすると、結果としてやっぱり疲れてしまう。
I mean, you can lose heart and you can
この勇気を失ってしまうことになるわけ。
And you can actually get offended at the people.
むしろそういった人たちからこうなんかこう怒りを覚えたりします。
But remember, they cannot see.
でも覚えておいてください。彼らは見えてないんです。
They've been blinded, and we all know that because at one time we were blinded.
彼らが見えてないということを私たちは知っています。なぜならば私たちもかつては見えていなかったものだからです。
I just think of the things I used to say when I was like a teenager. I had Christian friends witness to me, and I just laughed it off. I thought it was the most ridiculous thing.
私は本当に自分が10代の頃、クリスチャンの友人たちに、まだ自分がクリスチャンじゃなかった時にクリスチャンの友人たちがの言葉にもう本当に笑ってバカにして、そんなバカげたことと言ってたことを思い出します。もう本当にその自分のその態度を思うと何
クリンジ、クリンジ、oh, did I say that?
そんなこと言ってしまったのかと思いますけど。
But I was blinded. I couldn't see
でもその時は私はやっぱり目が見えていなくて盲目だったので わからなかったんですね。
In Ephesians 6:12, Paul says, "Therefore we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in heavenly places."
エペソ人への手紙にはこうあります。エペソの6章の12節。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。
And if you lose sight of this, you can, and you just start to, you know, you kind of, you're almost fighting, you're fighting in the flesh and trying, you know, I'm going to persuade, I'm going to argue with this person, I'm going to, and then you get frustrated.
この視点を忘れてしまうと、本当に私たちは肉で戦うようになってしまって、そして何とかしてこう肉の力で頑張って結局最後にはもうストレスが溜まってしまう。
And you know, you can even get angry at God.
そしてさらには神に対しても怒りを持つようになってしまいます。
You know, I'm doing this for you. Why don't you? And you have to remember, it's a spiritual battle.
なんでこんな神様のためにこんなにやってるのにあなたは何もしてくださらないんですかと。でもこれは霊的な戦いです。
Now, when I say that, I don't mean just as a spiritual battle, so, you know, forget about it. Nothing you can do about it. Paul goes on there in Ephesians to talk about the spiritual weapons, the tools that God has given us.
霊的な戦いだからといって、じゃあ何もしなくていいかということではなくて、パウロはこのエペソの6章の12節の後で、その後に霊的な武具を取って戦うということを教えています。
A big one is prayer.
で、その一番の大きな武器は祈りです。And praying in a way, asking God to take away that veil. そしてその祈りの一つは神に対してこの覆われている覆いを取り除いてくださいと祈ることです。
You know, sometimes we may pray, save that person, and then why aren't they saved? Yeah. Well, you know, it's sometimes I think it's remember to pray, you know, pray specifically, pray that their eyes would be open.
時に私たちはこの人を救ってくださいと言って、そして救われないなって思うんですけども、やっぱり具体的に祈っていく必要があります。この人の目を開いてあげてくださいと。
When we talk about things, we're talking about spiritual things. The gospel is spiritual. Spiritual things have to do with the heart.
で、この霊的なことを話していくときに、福音を語るということ、これは霊的なことです。そのときには心が必要です。
Also, it has to do with our head, our minds, but our head, our minds follow our heart.
もちろんこの頭も知識とかそういったものも必要なんですけれども、でもそれは心にこうついてきます。
The heart is that place inside you, the deep place. It's where beliefs are formed. It's really where you make decisions.
でも心というのが非常に重要で、その心で自分が何を信じるか、何を決断するかということを決めていきます。
The decisions that guide your life.
その自分の人生を導く、そういった決断をその心でしていきます。
There's a verse, I wonder if you know it, it's a really good verse, Proverbs 4:23.
箴言の4章の23節にこのような言葉があります。
It says, "Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life."
箴言4章の23節、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。
And as I said, your head tends to follow. Your head follows what your heart believes.
私たちの頭はこの私たちの心を信じているものにこう従ってきます。
And what God does through the Holy Spirit, He goes right to a person's heart.
そして神の働きというのは、御霊は何をしてくださるかというと、人の心に直接触れてくださいます。
And that's what's needed.
それこそが必要なことです。
And that's why I say this is a spiritual thing. This is a spiritual battle with spiritual weapons. And we want God to work in a person's heart.
だからこそこれは霊的なことであって、霊的な戦いで霊の武具が必要なわけです。そしてその人々の心に神が働いてくださる必要があります。
And it's also important, you know, I've been putting that in the context of, say, sharing the gospel. But remember, us personally, we're in a spiritual battle. Don't forget that.
今ここではこの福音を伝えていくということの中で、その文脈の中で話していますけれども、でも同時に私たちの個人的な人生にも適用できると思います。私たちはみんな霊的な戦いの中に置かれています。
And if you stand for Jesus, that means the God of this world, the devil, he's not going, there's going to be resistance, and you're going to feel it.
私たちがキリストに従うのであれば、私たちはこの世の、支配者、悪魔の敵になるわけですから、必ずそこには敵からの攻撃というものがあります。
But the good news is that God is on your side.
でも、そこで良い知らせというのは、神が私たちの味方であるということです。
And he's, you know,Sometimes when you think, well, that sounds kind of intimidating. Well, the God of this world, the devil, is against me. Whoa. You know, that's sort of intimidating thought.
この世の神が自分の敵であるなんて、なんかそんな、ちょっと恐ろしいことを言われると、もうなんか、怯えてしまうなと思ってしまうかもしれません。
And sometimes it, if it becomes clear to you, you know, you see it's the circumstances or sometimes through people or something against you and it just kind of dawns on you, wow, you know, he's real and he, you know, he's against me.
で、時にそれが本当に目の前に、それがその形になって見えて自分に歯向かう人とか、拒絶する人とか、そういう逆らうものがこう出てくると、もう本当に、あ、悪魔は自分のに向かってきてるんだと思うかもしれない。
But praise God that he doesn't consider me to be a friend. I mean, the devil doesn't consider me to be a friend.
でも、神に感謝したいと思うのは、それはつまり悪魔は自分のことを友達だと思ってないということです、ね。
Because that means if I'm his enemy, I'm a friend of Jesus, and I want to be on the side of Jesus. I don't want to be on the side of the devil.
もし私が悪魔の敵であるならば、それはつまり私は神の側にいるということですから、私は敵の側じゃなくて神の側にいたいと思います。
Okay, that's just, I mean, this, it's something to remember. We're in a spiritual battle, and it helps us.When we remember that, it helps us to keep us from getting tripped up and losing heart.
ですから、私たちはこの霊的な戦いの中に置かれているということを覚えておくということは、これが一つ勇気を失わないための助けになります。
All right, let's read on. 7 through 12.
7節から12節をお読みします。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。
I love verse 7. It says, we have this treasure in jars of clay.
私はこの7節の箇所が好きなんですけれども、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。
I mean, it's like outside, the outside of us, we're very ordinary.
外側、私たちの外側はもう本当に至って普通です。
Much like in those days, a jar, a clay jar would be, you know, very ordinary thing.
この土の器というのも、ほとんどのものが普通のものがたくさんあるように、ね。
You know, our bodies are made up of the same things that make up the earth.
私たちの肉体というのは、実はこの地球が作られているその要素と同じもので作られています。
You know, and we know in Genesis it says we were made from the dust of the earth, from the elements of the earth.
創世記にはっきりと書いてあります。私たちは土地の塵から作られたとあります。
But that's the outside.
でもそれは外側の問題ですね。
Inside the child of, especially inside the child of God, there is this treasure.
でもこの内側には神の子供たちの内側には宝があります。
God is living in us.
神が私たちのうちに住んでいてくださいます。
Through the Holy Spirit.
その御霊によって。
You know, nothing can destroy this. What's inside of you? Nothing. It's permanent. Nothing can destroy it because it's from God.
どんなものも私たちのうちにあるものを滅ぼすことはできません。なぜならばこれは神から来ているものだからです。
The person that's inside you, what I mean is the real person. This is the person you really are. It's going to live forever.
この内なる人、私たちの真の部分ですね。真の、内なる人というのは、これは永遠に生きることになります。
It's life by the Holy Spirit, and it will never die.
これは御霊によって与えられた命であって決して死ぬことがありません。
And my body now, that can be damaged. It can grow old, or it can. I shouldn't say can. It is growing old.
この肉体は確かにもうダメージを受けていきますね。年を取っていくほどこう古くなっていきます。
But the inside, who I really am, who you really are, that's eternal.
でも内側の真の自分、真の皆さんは、これは永遠です。
God has a new body for us that we will move into someday.
神は私たちに新しい体を用意してくださっています。やがていつの日か私たちはそっちの新しい体に移る時が来ます。
Now, in the world today, in the average person, in the world, doesn't see things that they see only the outside and they consider that to bethemselves. That is their identity.
この世の、平均的な人たち、ほとんどの人はそうではなくて、この外側の体が全てであるというふうに考える人たちが、
and they're very concerned. We are very concerned with preserving it.
そしてその体が滅んでいくことに非常に気を使っています。
Because if you think that's all you are, then that's, you know, you reallyYou know, it's slipping away.
それがもうこの体が全てであるとすると、本当にそれはもうスルッとこう手から抜けてしまうようなそういった儚いものです。
And you know, if you believe that's who you are, it's really a constant crisis because you're always, it's always being taken from you.
そしてその外側だけが全てだとすると本当にその人は常になんかこう危機的な状況の中に置かれているようなことになってしまいます。なぜならばこの体はどんどん滅んでいっているからです。
What we learn here from Paul is that our bodies are maybe growing older. That's okay. That's like a jar of clay inside. That's who I really am.
でもパウロはここでこの外側は土のあくまでも土の器であってこれが滅んでいったとしてもそれで問題ないとそれでいいんだ、むしろ内側がこの本来の私たちが誰であるかということがこれが第一弾であると言っています。
The second part of verse 7 says, in order to show that the surpassing power belongs to God and not to us.
そして7節の後半にはそれはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。
This is really a key. Our weaknesses show God's strength.
これは本当に大事な部分です。私たちの弱さというものが実は神の力を表すわけです。
You know, it's like it's a paradox. Death shows life, he's saying.
そしてまた死がこの命を表しているんだというふうにここで対比しています。
This is so important because many of us live in fear that our weaknesses will be exposed. Somebody will find out.
これはとても大事なことです。私たちの多くはですね、実は自分の弱さが明らかにされることを恐れています。誰かに見つかってしまうのではないかと。恐れています。
As if there's an expectation, you know, I gotta always, you know, project this image. I got it together. I'm somebody.
常になんかこう自分はもう大丈夫なんだ、人形のものなんだというようなそういったイメージをこう作り上げようとしてしまう。
But what Paul learned, and he learned this. Paul learned that God had showed him that in his weakness, that's where God revealed his strength.
でもパウロは実は学んだわけです。神から教えられました。彼のうちにある弱さに神の力が現れるということを彼は学んだわけです。
Paul was in the eyes of the world a very strong man.
パウロという人はこの世から見ると、世的に見ると非常に力強い人でした。
He was a leader. He was a leader of the religious council. He had a bright mind. He was an intellectual. He was a lawyer.
彼は本当に宗教指導者の指導者的な立場にいた人ですし、そしてまた頭も切れて本当に聡明な人でした。
He was powerful. 弁護士です。He had political power.
そして政治的な力もある人でした。
And as you see in the book of Philippians, what he learned was that was nothing. He considered that to be garbage, he said.
でもピリピリで、ね、手紙を読むと、そういったそれらのものはすべてパウロにとっては何ほどのものでもないと、もうゴミであるということを言っています。
And he saw that God used him in his weaknesses.
そして神はパウロの弱さを用いられたというふうに言っています。
And this, we can take a hold of this because we all have weaknesses.
でこれは私たちに本当に当てはめられると思います。私たちはみんな弱さを抱えています。
And what a liberating thing it is to realize that this is no problem for God.
そしてこの弱さを持っていますけれども、こういった弱さは神にとっては何の問題でもないということは、これは本当に励ましです。
He can use our weaknesses. He wants to use. He wants to show to reveal his strength in our weaknesses.
実際はむしろその私たちの弱さを使いたいと神は思っておられます。その弱さを通して神の力を表すことができるからです。
So、you can just relax. You can let down your guard.
ですからもう本当に私たちはリラックスして神に委ねることができます。
Let's move on. 13 to 15.
13節から15節。私は信じた。それゆえに語った。と書いてある通り。それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためです。
Verse 13 is a quote from Psalm 116, and there the psalmist declares his faith in God to deliver him in the midst of this affliction.
この13節のところの引用は、これは詩篇の116篇から引用していますけれども、この詩篇の116篇を書いた作者は、まさに苦痛の中から、そこから自分を助け出してくださいと、神が自分をその苦しみの中から助け出してくださるということを信仰によって宣言している箇所です。
And Paul says, you know, we have the same type of faith.
そして、パウロはそこで、ここで、そのような同じ信仰を持っています。
And he points to the resurrection as the source of faith.
そしてここで、復活というものを示して、これがこの彼の信仰の源になっているということを。
And it's not only him, he includes the Corinthians there too in this, reminding them that they have this hope too. And he would remind us, you know, you have this hope too.
そして、実はパウロはコリントの教会の人たちにもこの復活に希望があるということを教えて、思い起こさせていますし、それは私たちにもこのそこに希望があるんだということを思い起こさせて、
The resurrection really gives proper perspective to our hardships.
復活というのは実は私たちのこの困難に対して本当に的確な正しい視点を与えてくれると思います。
Because you know they won't last forever. You need to remember that. Whatever you're going through, the most difficult times, it's not going to last forever.
困難なことというのは、これは永遠に続くわけではありません。そのことを覚えておいてください。
Don't lose heart.
ですから、勇気を失わないでください。
And he talks about that. Let's read 16 through 18.
はい、さらにそのことを彼は語っています。16節から18節。ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い患難は、私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。
Paul uses the term light momentary afflictions, and then he compares it to this eternal weight. He contrasts that with the eternal weight of glory.
パウロはここでこの軽い患難、今の時の軽い患難と、そして重い永遠の栄光というこの2つを比べています。
The things that are seen are transient, they're temporary, but the things that are unseen are permanent, are eternal.
私たちの目が今見えているものというのは、これは一時的なものであって、見えていないものが永遠であると言っています。
And this is really the right perspective to have.
これは本当に正しい物事の捉え方というか見方
です。
永遠的な視点ですね。
And if you can keep this eternal perspective in mind, it will prevent you from losing heart when things get difficult.
そしてこの永遠の視点で捉えていくときに、私たちは勇気を失わない、そういった心を持つことができます。
Because compared to eternity,Our present troubles are really nothing.
永遠と比べたときには、今目の前に起こっている問題というのは、もう本当に問題では小さなことになります。
I mean, I use this many times. Maybe you're tired of my illustration, but if you put a timeline, you know, and moved it out into eternity, you're going this way. Okay. This life would be just a dot on that line.
よく使うイラストレーションですけれども、永遠ということを軸で考えてみると、横軸にこう永遠というものがあると、今の人生というのも本当にこの点に過ぎません。
That's all the dot represents all the pain, all the trials, all everything. But everything else is a life of glory, a life of free from that. And that's the future.
そして今の抱えているさまざまな問題とか苦しみというのは、すべてこの点の中に収まるものであって、その残りというのは、もう本当に永遠にその栄光ある、もうこういったその苦しみが一切ない、栄光の命というものがずっとその後続いています。
And so compared to our eternity, our future, in eternity, our present troubles really are momentary. They really are nothing compared to it.
本当にこの私たちの約束されている永遠の将来というものを見るときに、今の患難、困難、苦しみというのは本当に一時的なものであるということが分かる。
A few weeks ago, you know, probably Chu and I went cycling up to Oktama Lake.
少し前に、Chu さんと私が奥多摩にサイクリングに行ってきました。
And I was really looking forward to this trip. I was sitting there, many times I was on Google Maps and just taking a look, okay, we're going to go here and planning it out.
で、私は本当にそれを楽しみにしてたんですね。もう何度もこう Google マップでこう様子を見て、こういうところに行くんだと楽しみにしていました。
And when the day came, we went. It was perfect weather.
で、その日がやってきて、もう天気ももう完璧でした。
And we rode the train first of all up to Oktama Station. Then we got out, and then we put our bikes together, and then we rode from there.
奥多摩の駅までは自転車を担いで電車に乗って行って、でそこから自転車で奥多摩から湖の方に向かっていきました。
But so first we had to go. In order to get to the lake, we had to go uphill.
でもその湖まで行くのには、まず最初上り坂があります。
But, you know, I loved it.
でも私はもうそんなのものともしません。
Because I was anticipating this lake. I know I'd looked at the Google and I said, okay, we're going to go through this tunnel. It's going to be great. We're going to go and break out of the tunnel and there's the lake and oh, it's going to be wonderful.
もう私は Google で最初にどういうところかっていうのを分かっていましたから、このトンネルを越えたらもうその先にこう道が広がっていて、もうこう素晴らしい景色があるっていうのが分かっているので、もう本当に楽しかったんです。
But anticipating that, there was a little bit of suffering, okay? We had to go uphill, and when you're going uphill, you know, you have to really...
その期待がありますから、もちろんちょっと苦しいんですよ。坂を登っていかなければいけないので、苦しみはあるんですけれども、期待がそこにあります。
But knowing what was ahead made it, you know, enjoyable, actually.
先に何があるっていうのが分かっていると、その苦しみも楽しくなるんですね。
I didn't, you know, I didn't just, when things started, I didn't just sit down and pout and just...
もう別にそこにもう座り込んでですね、なんか膨れつらしてたわけではありません。
Just, you know, I'm suffering.
もうこんな苦しいこと。もう息も上がっちゃうし、もう足ももう疲れてヘトヘトだし。もうスニッカーズはもう溶けちゃうし。
No one understands me. You know, and
もう誰も自分のことが分かってくれない。
No, because I knew what was up ahead, and I was happy. I wanted to get there.
そうではなくて、私はもうその先に何があるか分かっていたので、もう本当に喜んでそこを通ることができました。
And you know that, and when you think about that's how life is. When you talk about this eternal perspective and stuff, that's not just nice words that are just making up. This is a reality.
でもこれが本当に私たちの人生です。永遠があるということが、ただその聞こえのいい言葉ということだけではなくて、本当にそれが現実にありますので、それを見据えた生き方をする。
That's why a guy like Paul who had so many hardships, when he writes, it's so much beauty. I mean, so much beauty and hope and faith comes from what he's written because of the reality of this.
だからこそパウロはあれだけの困難を経験してもなお、こんなに美しい素晴らしい手紙を書けるというのは、そこに彼はその中にある光というものを見て経験することができたからです。
We have a wonderful future to look forward
to. 私たちには本当に将来の素晴らしい約束が待っています。
And you can be strengthened by that.
そのことによって私たちは強められます。
All right, I just included first eight verses of chapter 5. That's as far as we're going to get. So let's read chapter 5, 1 through 8. It kind of continues with the same thing.
今朝はちょっと5章の1節から8節まで、ここまでちょっとやりたいと思いますので、1節から8節まで続けてお読みします。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない、天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。それを着たなら、私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。私たちをそのことにこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。
So Paul compares our body to a tent that is wearing out.
パウロはここでこの私たちの肉体を、だんだんこう着古して滅んでいくような、そのこうだんだん滅んでいくような 幕屋に例えています。
Now, really, I actually like sleeping in the tent.
実は私はこの、幕屋というかテントですね、テントにで寝るのが結構好きなんです。
When I grew up, my family used to go camping, and we had this big Montgomery Ward's tent, you know, big heavy canvas tent that all six of us would sleep in.
私の家族は私が小さかった頃よくキャンプに行きました。そして非常に大きなテントを持っていて、その中で家族で6人が一緒になって寝ていました。
And sometimes, like a slumber party or something, I'd just say, Dad, can you set up? He'd set up the tent in the backyard just so we could go out and sleep in the tent. And we loved it as kids.
で時には友達が遊びに来てお泊まり会みたいなことをやるときにお父さんにキャンプやってって言って庭にそのテントを張ってもらって、そこで友達と寝るというような、そんなこともしています。
But once I had to stay in a tent for 2 months.
でもかつてですね、ちょっと2ヶ月間このテント生活をしなきゃいけないということがありました。
I was on an outreach. I was in YWAM. Same thing my daughter's in now. We were in Fiji on an outreach.
私はYWAMという選挙団体にで、そこから使わされてフィジー島にアウトリーチに行きました。
And our team was out in the sugarcane fields. We were in a real rustic. There was no electricity.
で私たちのチームはもう本当に広いサトウキビ畑のもう何も電気も何もないようなところに行きました。
And we used to take our baths in the river. We'd go down to the river and the soap and it was...
でもうお風呂はですね、近くの川へ行って石鹸持ってて川へ行ってそこで水を浴びるという。
And at first I thought, this is great. This is what I've dreamed of.
そして最初はですね、これはすごいと、私はこういうのを求めていたんだと思いました。
But you know, it got kind of old.
でもだんだんそれはこう古くなっていくわけですね。
For one thing, you couldn't lean against anything. There were no chairs. You know, I have that weak guy gene back that I couldn't...Nothing to lean back against in a tent.
で一つはこのテントっていうのは実は寄っかかることができないんです。で外人なので背中が腰がちょっと正座とかできない、しっかりしてないので寄っかかりたいんですけど、テントだから寄っかかることができないんですね。
And it leaked sometimes, and the rain came. I remember just waking up in the morning, rolling over, and my hand went into a puddle of water there.
で雨漏りもするので、時には朝起きてこうちょっとこう寝返り打ったら手がもう水の中に。
And there were these frogs there, these big frogs that would come out at night.
そしてまた大きいカエルが夜出てくるんです。
They wanted to get in the tent.
テントの中に入ってこようとするわけです。
And I remember in the morning sometimes they'd just be laying against the side of the tent. You could just see their silhouette. You know, they're just kind of...
朝目が覚めるとですね、テントの向こう側にこうカエルが止まってる影が見えるわけです、こっち側。
But it got to be, I look forward to getting out of that tent. Enough, you know?
もう私はもうこれで十分、早くこのテント生活から離れたいと思いました。
In a certain way, that's how it is for us. We're living in a tent, and we have a better place we're going to.
ある意味で、私たちのこの地上での生活はそういったものです。このテント生活であって、より良いものを着ることができるのを私たちは楽しみにしている。
We have eternity. The Bible says we have eternity in our hearts. There's a certain part of our heart that longs for this eternal place.
聖書は私たちの心にはその永遠を思う心があるというふうに教えています。
You know, I'm always moaning how life doesn't stay. You know, the way when things are really great, it changes and...You know, I long for something that doesn't change, something permanent.
この世の中というのはいろんなものがどんどん変わっていきます。だからこれがこのままであってほしいというものが移り変わっていってしまいます。私は本当に変わることのない、いつまでも変わることのないものが欲しいと思います。
We long to be complete.
また完璧な状態をやっぱり求めると思います。
To not struggle. Can you imagine not struggling with sin or at all anymore?
もう罪から苦しめられることがない状態というのを 皆さん想像できるでしょうか。
I once heard this Johnny Erickson. I don't know if you know her. She's a Christian. She broke her neck as a young girl, and she's paraplegic, and then since then quadriplegic, and since then she gives her testimony.
ジョニー・エリクソンさんという方がいらっしゃいます。ご存知の方もいるかもしれません。若い頃に、ちょっと怪我をされて、首から下がもう不随になってしまって、動かなくなってしまって、車椅子に乗っていますけれども、そこから本当に証をする人に変えられました。
But someone once, she was saying how people often say to her, well, when you get to heaven, you'll have a new body. Won't that be great?
ある人が彼女に、天国に行ったら新しい体が与えられるから楽しみでしょうと言いました。
And she said something interesting. She said, yeah, that will be great.
彼女はそこで、そうですね、それは確かに素晴らしいですと。
But she said, even more than looking forward to a new body, I look forward to a new heart and just...To never having to struggle with sin anymore.
でも私はその新しい体よりももっと新しい心が与えられるのを楽しみにしてるんです。もうこの罪とかで苦しむことがないような新しい心と。
I thought of that. Yeah, wouldn't that be? I can't even imagine. Imagine never having a bad thought, never having to struggle with anything, anger, anything. It'll just be, we'll be perfect.
皆さん想像できるでしょうか。もう一切こう悪い思いとかそういった否定的なこととかそういうことを全く考えないような本当に新しい心が与えられるということ。
And the best thing is that we'll have fellowship with Jesus.
そして何よりも一番素晴らしいのはイエスとの交わりを持つことができるということです。
Now we have fellowship through the Holy Spirit, but then the Scripture said we'll see Him face to face.
私たちは今は聖霊を通して主との交わりというものを持っていますけれども、でもやがて私たちは顔と顔を合わせて主とお会いする日が来ると。
As he said in verse 6, we know that while we are at home in the body, we're away from the Lord.
6節のところに。私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っていますと書かれています。
And then he says in verse 8, yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord.
そして続けて8節、私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。
Death is not a defeat for the Christian. It's nothing that.We need to fear.
死というのはクリスチャンにとってはこれは敗北ではありません。何も恐れるものではありません。
It's the beginning for a Christian. The death is the beginning of a life that is much better than the one we have now.
死というのは私たちクリスチャンにとってはこれはより素晴らしい人生の始まりです。
And it's a life that's permanent.It'll never be taken away.
そしてその新しい人生というのはもう本当に永遠のもので取られてしまうことがないものです。
It's not like this life, you know, where you feel like, well, you gotta protect it, you gotta protect it, slipping away.
この地上でのこの人生、命というものはこれはそうではありません。もうなんか一生懸命自分で守ろうとして、それでもそれが自分の手からスルッと逃げてしまうようなそういったものです。
It is slipping away.
確かに逃げていってしまうようなものです。
But one day this world is going, it's all going to be removed. And not only that, even the memory of this world is going to be gone.
そしてやがていつの日か、もうこの地上のすべてのものがこう去っていってしまいます。すべての記憶というものもなくなります。
And in Isaiah 65:17, for behold, the Lord says, behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered or come to mind.
イザヤ書の65章17節にはこのように書いてあります。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。
You know, the only thing that's permanent.The only thing that you're going to bring from this life into the next is the reward that you'll receive in heaven. When Jesus said, "Store up treasures in heaven."
私たちがこの地上から次の 人生に持っていくことのできる唯一のものというのは、これは天で私たちに与えられる報いです。イエスは天に宝を積みなさいと言われました。
The things that we've done for the Lord here, we will have those. Somehow, I don't understand how it's going to be, but that's the Lord's promise to us.
この地上で私たちが主のためになすこと、それが天で報いとして与えられます。それがどういう形になるのかは私には分かりませんけれども、でも報いとして与えられます。
But having this perspective, rememberingthe temporary nature of life and what's to come, it keeps us from losing heart.
でもこのような捉え方ですね。この地上はあくまでも一時的なものであって、そして、私たちの将来にどういったものが約束されているか、そのことをいつも視点に持っているということは勇気を失わないための助けになります。
And it encourages us.That while we're here, we want to use this life, this opportunity to serve the Lord.
そしてこの地上に生かされている間、それらを用いて本当に主のために使っていきたいというふうに励まされると思います。
It's like, Lord, whatever I've got left, how many years, how many hours, I don't know, how long it's going to be, use it, Lord.
ですからこの残りの人生が自分に残された時間があとどのぐらい何年もしくは何時間かもしれません、それは分かりませんけれども、その残された時間どうぞ私を用いてください。皆さんもそうだと思います。本当に主のためにイエスのために生きたいと願うと思います。お祈りしましょう。
Lord, I believe that's the desire of all of your children.
主よ、これがあなたの子供たちすべての願いです。
We thank you for the gift of life.
主よ、本当にこの命という贈り物をありがとうございます。
We thank you especially for the new life that you've given in Jesus.
特にイエス様を通して新しい命を与えてくださったことをありがとうございます。
Lord, we want you to work through us, to use our lives, bring something good, bring something for your glory.
どうぞあなたが与えてくださったこの命を用いてあなたに栄光を返しするようなことをすることができるように導いてください。
Help us to live fruitful lives to you.
あなたに対して本当に実り多い人生を送ることができるように助けてください。
Fill our hearts with hope and vision for the life that's ahead.
どうぞ私たちの心に将来与えられているその約束の希望とビジョンを与えてください。
I pray for each one of my brothers and sisters that you would encourage them, encourage us.
どうぞここにいる兄弟姉妹たち一人一人をあなたが励ましてください。
Help us not to lose heart.
勇気を失ってしまうことがないように助けてください。
Help us to focus on what's important.
何が一番大事なのかをいつも思っていることができるように助けてください。
Help us to stand strong in you.
あなたにあって強く立つことができるように助けてください。
As we even through our weaknesses, we will see your work, your glory.
たとえ弱さを通してでもあなたの栄光をそこに見ることができますように。
We pray this all in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。